はい、始まりました生き島ポッドキャスト第665回ということで MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
うん、やっぱり1秒でも日本記録は日本記録だね。
そうですね、大迫選手ですね。また34歳でしたかね、今回ですね。
すごいよね。
日本新記録をたった1秒されど1秒というところで、
ね、これまた1億円出たんですかね。
でもルールとしてはそのはずですよね。
そうですよね。1秒刻みずつ行くか。
確かになかなかブブカみたいなことはなかなか難しいとは思うんですけども、はい、
そうね、ブブカ、はい、そうですね、1センチ刻み
で、ね、そうやってましたもんね。ですね、書いてるかな、1億円報奨金2019年と2020年に、うん、ね、もらってますけど、今回に関しては大迫1億って今検索したんですけど出てこないですね。
ないのか、ね、
でもルールとしてはもらってもいいはずなんですけどね。でも、ね、
本当ですよね、
ニュースでも取り上げてないからないかもしれないですね。
なくなったのか。
とりあえずは、これもしかしたら、でもこれ後日表彰とかみたいなので、もしかしたら、というのもですね、前回2019年の時に、前々回もらった時ですね、は10月7日に、日本記録を樹立して、年度末にもらってるからですね、なんか年度ごとに、1億円みたいな、なんかそんな感じになってるので、
はい、これは、陸連さん、上げてくださいよ、
そうですね、これはですね、はい、というところで、は
い、すごいもんね。
34歳だったからですね、
ね、
はい。
いや、すごいすごい。
しかもオリンピックの後に一回引退表明してますからね、この方ですね、はい。
すごいね。
いやでもですね、これ僕とダナモレさんがいつも言うことなんですけども、
うん、
僕たち2020年の東京マラソンではですね、はい、大迫に勝ってますからね。
はい、
2人とも、大迫は、寒さでですね、あの時、低体温症でリタイアしたら、僕たちは完走してますからね、あの時、ね。
だから、
はい、大迫に勝った、日本記録に勝ってるのは、っていうのは僕たちの
胸を張る。胸を張る。
そうです、もう一生言えますね。はい。そんな私ですけどですね、はい、週末はちょっととあるところに行っておりまして、
うんうん、
沖縄は那覇の方にですね、
はいはいはい、はい、
ちょっと行ってきたんですけども、
はい、そこは大阪でも走れたんじゃないかと。
そうですね、確かに、はい、もうおっしゃられる通りですね、まず着いた瞬間暑かったですね、かなり暑かって、
は
い、
まあね、こっちも週末暑かったです
からね、はい、土曜日の昼までこっちで仕事をして、うん、で、はい、土曜日、職場を出たとき、車に乗ったときは、4度だったんですよね、温度がですね。
はいはいはい、はい、はい。
で、沖縄に着いたらもう急に21度とかで、
すごいね、はい、その寒暖差が。
そうですね、ちょっと、寒暖差にやられそうになりましたけど、まあ、何しに行ったかと言いますと、日曜日に、朝9時から那覇マラソンというものがありまして、今まで沖縄マラソンというですね、沖縄の中で沖縄市と言われる、はい、沖縄の中でも中部と言われるあたりですね、
うんうん、
には、何度も、参加したことがあったんですけど、今回は、那覇マラソン、沖縄の、中南部から南部にかけて、姫百合の塔とか平和記念公園とかですね、はいはい、あっちの方に、ね、そうですね、
南の方ですね。は
い、に走っていくマラソンに参加させていただいて、
うん、
まあですね、スタートからですね、かなりギンギンギラギラな感じで、ちょっと
ょ、
嫌な予感しかしなかったんですけども、
うん、
途中ですね、20キロぐらいまでは結構途中曇ってくれて、あ、はい、これは走りやすいなと思ってたんですけども、昼が近づくにつれて容赦ない照りつけで、途中はちょっと最後30キロ過ぎぐらいからちょっと足が止まってしまったりしたんですけど、まあ前半の貯金が生きて、まあ一応目標の、5時間を切るが目標で行ったので、はい、ネットタイム、要するに、用意ドンからじゃなくて、僕がスタート地点をまたいでからっていうタイムですね。これが4時間57分47秒で無事、はい、5時間を突破いたしましたと、はい。
何人ぐらい出てたんですか？
ですね、何人ぐらいだ、さっき言った沖縄マラソンよりかはですね、はるかに多かったと思います。で、1万は絶対いたと思うんですよね。
すごいね。1マイルって、
はい、
スタートするまでに結構の時間がかかります
ね。そうですね。今回がですね、13,400、あ、違う。違いました。県内が13,000、県外3,500人、海外104人の17,061人が、はい、参加されたというところで、で、それで、
ね、
そうですね。完走率としましては、ですね、39回大会。
39回になるんですか？
そうです。次回が、40回記念大会ということですね。
なるほど、なるほど。
はい。あ、ごめんなさい。あ、そうか、そうか。ですね。あ、嘘つきました。23,000人だぞ。あ、うん。で、完走者が16,808人で、完走率 70.45% というところで。
すごいね。
はい。でですね、結構ですね、国際通りとか最初通るんですよね。スタートして直後ぐらいですね。うんうんうん、国際通り行ったことある方は分かると思うんですけど、そんなに大きな道じゃないので、
そうね、
国際通りのあたりはですね、もう本当ぎゅうぎゅう詰めで走るような感じですね。はい。なかなか、思う通りにちょっと走れないような前半っていうのはあるんですけども、はい、まあさすがに後半の方はばらけてきてというところで、よかったんですけども、はい。
2回ぐらいしか行ったことない
んで、ね。はい。で、沖縄マラソンも。
日本がまずいんだよ。
ああ。それは今からですが、食い物の話をするところなんですけど。沖縄マラソンのですね、沖縄マラソン、那覇マラソン、要するに沖縄で行われるマラソンのいいところは、息もおもてなしって言うんですけども、はい、沖縄の人はやっぱこういうお祭り事がまずそもそも大好きなんだろうなというところで、本当に 42.195 キロ途絶えないんですよね。応援の方がですね。で、それで、公式の、エイドもあるんですけども、沖縄マラソンの時もそうなんですけども、いろんな方がいろんな、施設エイドを出してまして、いっぱい、食べた中でですね、福山先生、ちょっとさっき、ぼやかした写真なんですけども、
流しそうめんかなって思いながら。
はい。
しかも、これは問いだろうって思いながらね。
はい。流しそうめんを、流しそうめんエイドとかがですね、あって、ランナーがみんなに並んで、流しそうめんが流れてくるのを食べたりとかですね。あと、馬刺しの寿司、馬寿司とかいうのがあったりとか、あと、大きなところで言うとですね、吉牛さんが牛丼エイドを出してたりとかですね。はい。そんな感じで、あとは、意外と美味しかったのが、あれ、沖縄そばのですね、ソーキそばのスープだけ。はいはい、
そう。
これがですね、結構走ってると、ちょうど、体に染みるというかですね。
なるほどね。はい、塩分も取れてね。
そうです。これが結構美味しかったりとかですね、いろいろ、はい、エイドがあって楽しい中、先ほど言いましたように大人数いる中というところで、はい、うん、走ってきたんですけど、前後もですね、ちょっとまあ、今回ですね、ちょっと勇気を出していこうと思ったんですけども、残念ながら日曜日、レースの後に行こうと思ったら空いてなかったヤギ料理屋さんとかですね。
はい。はい
はい、あとは、ちょっと沖縄に行っても、ちょっと沖縄の有名な餃子屋さんに行ってみたりとかですね。うんうん、あと、沖縄なのにもつ焼き屋さんとかですね、有名なところに行ってみたりとか、ちょっと、いろいろ美味しいところも、今回は味わい、なんか沖縄の郷土料理を狙っていったらですね、福山先生のおっしゃる通りですね、あんまりいいっていうところがあるんですけども、
ね、そしたらさ、はい、でもさ、ホルモンとか飛びのようになるとさ、はいはい、普通に本土でも食べれるやつじゃねえかっていう話になってくる、
は
い。
沖縄の人たちの中で人気のあるところっていうのを今回目指して、はい、行ったような感じで。
なんかもね、はい、沖縄はね。
はい。というところで結構美味しいものもいただきましたというところでですね、そんな那覇マラソンだったんですけども、次はですね、1ヶ月後ぐらいには壱岐新春マラソン、今年はですね、かなりの人数が参加というところで、はい、なんかちょっと某事務局、某福山先生の同級生からの情報によるとですね、
はいはい、
昨年比 120% というような、
はい、参加者。誰事務局誰
某事務局なのかな、まあ、某ブティックさんです。
あ、まあ、なるほど。
はい、某ブティックさん情報で、はい、伺ったらそんな感じでした。は
い、いや、うち、まあ、私も日曜日、小学生の駅伝大会だったので、
はい。
いや、めっちゃ暑かったですけどね、
はい。
2期も。
これまたですね、先週誕生日を迎えられた某ラジオ DJ の方からですね、福山先生のスターター姿の動画が送られてまいりました。
私今回会場だったんですね、はい、スターターもね、はい、もうね、ゴールド何回打ったことかっていう、もう良くないかって言いながら、スタートとゴールした時と最後の選手が入った時ととか、
はい、
何回も打
った。ゴールの時もやるんですか、あれ。
ゴールの時もやる
んですか。そうなんですか、なんか、ゴールの時はですね、なんか、イメージ僕たち、僕とそれこそ某 DJ さん的にはですね、チェッカーフラッグを振ってほしいところがありますね。
なるほど、なるほど。そうね。はい、いやでも今回びっくりしたのは、
はい、
男女混成なんですよね、
小学校。はいはいはい。
でも、やっぱり人数が少なくなってきて、
はい、
まあ、女の子だけでもいいですよみたいな話に今回からなって、
はい、
5人全員女の子チームが出てたんですけど、
はい、
総合3位でした。十何チーム。
なるほど、なるほど。
時代だなって思いながら、男頑張れよとか、そう言っちゃいけないんだろうけど。
小学校5年生ぐらい、6年生ぐらいだと、
ね、
結構女の子の方が早い子いらっしゃいますもんね。
そうそう、いるんですよ、ね。
ちょうど成長期の過程で、女性の方がですね、成長が早いから、だから、10歳、12歳ぐらいっていうのは、男の子の方が小柄だったりとかしますもんね、結構ですね。そうそう。
あとはね、27回目だったんですけど。
はいはいはい。
今年、うちのロータリークラブに入った、
はい、
人がいるんですけど。
はい。
僕、走ってましたって言われて、みんなが衝撃を受けた。
ついに出てきましたか。
そう、ついに出てきたかみたいな。
30代前半とか30代半ばぐらいだったら可能性があるわけですよね。
そうなんですね。だからみんなが衝撃を受けた。
なるほど。
まあまあ、それだけ長くやってるっていうことですね。
なるほど。でも、それだけ歴史、でも、じゃあ3年後は30回大会はですね。
ね。
はい。盛大にというところで、はい。というところでですね、ちょっと今日また、忘れないうちに、やっとかなきゃいけないネタとしてですね、先週、先々週からの続きで、先週もありましたけども、はいはい、僕が求めるポスト、マルリュウさんですね、布谷翔平さんのマルリュウさんの、刺身醤油。のポストというところで、うん、ですね、ちょっと実名は伏せますけども、先週誕生日を迎えた某 DJ さんからですね、
会いましたよ、日曜日。
タレコミがありまして、ちょっとですね、市山さ
ん
に、行ったんですけども、
うん、
市山さんにですね、こんな写真がありましたので、ちょっと福山先生にもちょっと送ろうと思うんですけども、僕はですね、どっかで、ポスト丸流みたいなですね、はい、そんな某スーパーで、ありましたよっていうのはですね、なんかそういうの先週ちょろっと言ったと思うんですけども、僕も、それどこの話だったかなって忘れてたんですけども、市山さんに行ったら、こういうものを見つけました。
うん。どうに来るんだ、はい、こっちに来るのか、
はい、メッセージの方に送りましたけど。
あ、なるほど。
今はなき、布谷醤油に近い味と評判の長崎県行き着島産岩の神、ちょっと待ってください。名前、岩の神で合ってたのかな。ちょっと待ってくださいね。
本当だ。
はい。ですね、ごめんなさい。名前、読み間違えてたら、ですね、会社概要のところっていうのが読み方。載ってないですね。誰か読み方を誰か教えて。仮にじゃあ、岩の神、
岩の神でしょうね。
岩の神ですかね。岩の神。
万夜城とは読まない
だろう。そうですね。ですね。岩の神というところ、岩の神醤油さん。塩分控えめのまろやかな甘口醤油です。ぜひご賞味くださいというところで、市山さん的には、布谷醤油、ポスト布谷醤油とですね、もう堂々とポップに書いてあるような形ですね。
なるほど、なるほど。は
い。で、ここのですね、まあ、商品名といいますか、まあ、なんか商品全体に使われている、亀甲岩というですね、そういうような、まあ、亀甲マンとかも言いますけど、亀甲って、
ね、なんか、はい、亀の甲羅ですかね。将棋屋さん。
はい、
ね。あ、そうでしょうね。
はい。亀の甲羅のマークに岩と書いてですね、これがロゴになっている形ですけど、亀甲岩というロゴで、刺身、濃い口醤油、売ってるんですけども、これ、ちょっと、購入させていただき、ちょっと醤油が家に溜まってきてるんですけども。
だから、亀甲岩って読むかな。
あ、でも、いや、でもこれはですね、 小さくですね、振り仮名って書いて、亀甲岩って書いてますね、これはですね。
なるほど。
はい。で、で、こちらの醤油はですね、先週、別府のカトレア醤油を紹介させていただいて、うん、
はいはい、
あれは、濃厚な味をさらに際立たせるですね、そういう感じで、うん、なんでしょう、倍増効果みたいな感じですね、言葉にするとですね、そういうような印象の醤油だったんですけども、うん、こっちは、がっぷり四つというかですね、なんか、刺身を際立たせるというかですね、醤油が際立つというよりかは、刺身にうまく、なんでしょう、マッチするというかですね、なんかそんな感じの味わいで、協調性、ですね、さっきのカトリア醤油が協調するの協調だとしたら、こっちは協調性の協調だなっていうようなですね、うん、そんな感じの味でした。これはもう、人それぞれだと思いますので、もしよかったらですね、ちょっといろいろ試していただけたらなと思いますので、うん、まだですね、ちょっと、まだポスト丸流こんなのがあるぞとですね、現物はいらないです。情報だけくれたらですね、ぜひ紹介させていただこうかなと思いますので、こちら。ikipc765@gmail.com ikipc765@gmail.com までですね、情報をちょっと教えていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますと。はい。
これから醤油屋さんもどんどんね、小さくはなくなっていく
んですね。はい。そうですね。だから、こういう、とんがった醤油というかですね、カトレア醤油さんとかもそうでしたけども、
個性のあるね。
個性のあるですね、そういう醤油がこれからは、生き残っていったりするのかなと思いながらですね。
うんうん、
はい。というところで、この岩の神醤油で飲み方が間違ってたら申し訳ないけど、紹介させていただきましたと。はい。というところでですね、今日はちょっともうニュースに行けそうにはないんですけども、うん、先週からのちょっと続き企画といいますか、12月の続き企画というところで、うん、モーストバリアブル何々っていう企画をちょっとさせていただいてます。説明しますと、今年一番印象に残った何々っていうのを、うん、まあ先週はプレイスというところで場所を紹介させていただいたんですけども、
はいはい、
今週はモーストバリアブルフードというところで、今年一番印象に残った食べ物というところですね。こちら、福山先生、多分まだお考えかなと思いますので、うん、今回も私、時間稼ぎも兼ねてですね、はい、5つ、ちょっと選んでまいりました。
はいはい、
で、
はいはい、
この順番で美味しいじゃなくてですね、ちょっと縛りとして、まあ、順番は、食べた月ですね、うん、1月から12月までというところで食べた順番にちょっと並べさせていただいて、はいはい、あくまで順位ではございませんっていうのと、うん、あと、あれ、食べた場所ですね。
うんうん、
土地が全部違うものを選ばせていただきました。というところでですね、2月に、先ほど那覇マラソンって言いました、沖縄マラソンの時に行ったですね、うん、上間天ぷらさん。こちらですね、コザ、で、嘉手納基地の入り口からですね、程よなく行ったところに、ある昔ながらの天ぷら屋さんなんですけども、朝5時からもう開いてて、それで、酔っ払いの米兵がですね、買いに来たりとかするようなですね、そんな。
米兵が天ぷら食うのか。
そうなんです、そうなんです。っていうぐらいですね、天ぷら屋さんって言うんですけども、もちろん天ぷらもいっぱいあるんですけども、うん、お湯を注ぐだけのソーキそばがあったりとかですね、はい、骨汁というですね、何の骨かよくわからない、はい、汁があったりとかですね、うん、あとはハーブチキンとかがあったりとかですね、そんな感じで、お弁当とか、オードブルとかもやっている、そういうところなんですけども、あと、油脂豆腐とかですね、そういうのもあったりするんですけども、何よりも、やっぱり今言ったように、天ぷら、あと、おにぎりとかでも、スパムおにぎりがあったりとかですね、そんな感じで、はい、結構、いろんなものがあって、何を食べても美味しいというですね、はい、そんな感じの天ぷら屋さんで、マラソンの前とかですね、そういうの食べたらちょうどいい腹ごしらえになりましたっていうような。
沖縄に天ぷらのイメージはなかったですね。
そうなんです。でもこれはですね、もずく天とかもそうですしですね、あと、おにぎりで言ったら、ジューシーとかも、売ってたりとかですね、はい、ここに行ったらもう、何でも揃うぐらいですね、惣菜系はですね、っていうぐらい、幅広くて、何食べても美味しくてっていうようなですね、そんな感じの上間天ぷらさん。そしてですね、これサクサクいかないとちょっと時間オーバーするなと思ったらちょっと飛ばしていきますけども、
はいはい、
二つ目は福岡からエントリーでですね、
うん、
これ実はですね、昨日もちょっと食べたんですけども、 これはですね、極所町かな、住所的には。呉服町とかの近くにあるんですけども、うん、マリモというですね、これ、ポッドキャストの中でも言ったかもしれないですけど、もともとは鴨料理屋さんなんですね、夜はですね。ただ、うん、昼だけ、皿うどん、博多皿うどんを出しているお店なんですけども、はいはい、っていう話したかもしれないんですけども。はい、
そうですね。
こちらはですね、僕は博多皿うどんの中では、ここが、一番美味しいと思ってます。もう、典型的な、まあ、麺を揚げて、そこに、魚介の、と混ぜてっていうようなですね、そういうような、皿うどんなんですけども、本当にここはですね、味を何と表現していいか、もう本当に美味しいですというだけで、
ちょっと、ね、
はい。ただ、ここ平日のランチしかないんですよね。皿うどん食べたかったらですね。だからなかなか、平日に博多にいないといけないというですね、シチュエーションがありましたら、ぜひちょっと皆さん寄っていただけたらなと思います。
うん。
そして3番目はですね、これはさぬき、香川。僕はさぬきと言ったら当然うどんですけども、
うん、
さぬきうどんで赤道さんっていうですね、お店があるんですけども、そこの醤油うどんですね、もうここの、まず麺、なんで醤油うどんかと言いますと、醤油うどんって要するに、だしスープがないわけですよね。生醤油でいただく。うん、で、ここの、まあ、醤油にもこだわってるので、厳密には生醤油というか、だし醤油みたいな感じなんですけども、
うん、
ここの、うどんがですね、もう麺が、もう、さぬきの中でも独特と言われるですね、もちもちで、はい、もちもちでちゃんとエッジも立っててっていうようなですね、すごく特徴的な麺で、ここの、ちょっとぜひですね、ここの赤道さんっていうところと、あと、久留米の筑後のですね、小麦を使っている瀬戸晴さんっていううどん屋さんがあるんですが、この二つはぜひ、ちょっとさぬきに行く方は行っていただきたいなって思うおすすめの、はい、うどん屋さんになります。
なるほど。
そして、四つ目はですね、先日になりますけれども、うん、小樽に行った時ですね、
はいはいはいはい、
食べた、ニシンのお寿司ですね。
おー、はい、まあ、なかなかね。
そうですね、北海道、北の方でしか食べれないニシンのお寿司では、うん、まあ、足が早いので、なかなか生物はっていうようなニシンではあるんですけども、はいはい、まあですね、ちょっとこの、ニシン、お寿司で食べたの初めてだったんですけども、
うん、
あ、こんなに濃厚な味の魚があるんだなって思うぐらいですね、ちょっと、すごくもう食べた瞬間、うわって思うぐらいですね。すごく、口の中に味が広がるぐらいですね。すごく印象的な、はい、ニシン、お寿司でした。これ、ちょっと北海道とかですね、ま、秋から冬にかけて北海道に行かれる方は、ぜひちょっとニシン寿司と出会える機会があったらですね、うん、ぜひ食していただけたらなと、はい。で、最後の一個。ここまでですね、うん、沖縄、博多、さぬき、小樽と来ましてですね、一、うん、箇所忘れてないか、息を忘れてますねというところで、うんうん、これがつい最近、伺った、はい、川垂さんでですね、
はい、
この前先週ちょろっと言ってたんですけども、川垂でいろいろ今まで食べてきた中で、はい、一番これが美味しかったっていうのがですね、はい、魚クエ。あれは料理としては多分ポワレだと思うんですけども、
うん、
皮はカリカリ、うん、はい。だから、クエといったら僕はその今まで鍋か刺身でしかあんまり食べたことがなかったんですよね。うんうんうん、でも、このクエのポワレはですね、ちょっと、僕の中で、まず、ポワレで、ポワレ史上一番美味しかったし、クエの食べ方としても、うん、今までで一番美味しかったし、それがミックスされてて、本当に、ちょっと、もう雷が落ちるぐらいですね。すごく、美味しかったです。はい。ちょっと僕、写真写りが悪いからですね、ちょっとうまく伝えられないんですが、はいはい、福山先生にもちょっとお送りしようと思うんですけども、写真、ちょっともう少し明るくして見てほしいなと思うんですけども、表面にですね、身の表面に油が乗ってるのが非常に、写真見ただけでわかるんじゃないかなと思うようなです
ね。またソースがね、あれですね。
はい。そうなんです、そうなんです。で、皮のカリカリ具合もちょうど良くてですね。はい。
また、まあ、レアというか、
こう。そうなんです、そうなんです。はい。
ね。
これ、ポワレじゃないよっていう方がいたらちょっと教えてください。はい。というところでですね、ご地域のですね、ちょっと今年食べたもので、まあ、そんだけいろんなとこ飛び回ったっていうところですけども、いろいろ美味しいものがあり、
ね、
はい、はい。ありましたけども、本当はですね、めちゃくちゃ、うん、おすすめしたい一品がもう一個あるんですけども、これは絶対メディアでは紹介しないとですね、ご主人がおっしゃって る餃子屋さんで、それで、もう本当に10席ぐらいしかない、カウンターのお店で、前もちょっと言ったかもしれないですけど、餃子のコース料理を出すところなんですよね。
はい。
なんで、そこは、ちょっとメディアでは、一応これも、うちもメディアの端くれですので、一応ちょっと、お名前は出さないでいこうかな。で、もし、知りたい方はですね、僕に直接会った方はですね、はい、ここだよってお教えしますので、どうしても気になる方は僕を探してみてくださいというところで、というところで、私のモンストバリアブルフードというところで紹介させていただきましたと、はい、いうところで、福山先生、もし何かありましたら、
もうね、あんまり今年、まあこの前も言ったけど、はい、あんまり動いてないんです、
ね。
なかな
かそうそう、出歩かれてないとおっしゃいましたもんね。
仕事かあれで、はい、まあ、でも、なんだろう、伊勢に、まあ先週も話しましたけど、
はい、
伊勢に行った時に、まあ、名古屋を拠点に行ったんですけど、
はい、
名古屋で食べたひつまぶしがめちゃめちゃ美味しかったなって、それだけを食べに行く、まあお店の名前ちょっと伏せときますけど、
はいはいはい、
それだけでもいいかなっていう感じ。
なるほど。
あと、僕最近っていうか、はい、本当先週、うち、はい、会社の忘年会をしたんですけど、
はい。
高野さんでやらせていただいて。
なるほど、ジンギスカン。はい。
そう。いや、こんなに美味しいかと思って、ラムを。
本当ですか？はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。いただいて、はい。いや、ラムのイメージが全く変わりましたね。
なるほど。
だから今まで食べてたのはラムじゃなかった。焼き方も、なんかスタッフとみんなで、焼き方は間違えてたね、みたいな話になって。
ああ、なるほど。ちなみに焼き方というところではどういうような、
やっぱりこう、焼きすぎなんじゃないかな。
ああ、なるほど。
焼いてると。
はいはいはい。
うちのスタッフ、親戚っていうかなので、
はい。はい、
前も行ったことあるみたいなんですけど、
はい。
その時は自分たちで焼いたら、
はい。
で、この前はスタッフの方がこう、はい、最初焼き方を教えてくれたりとかしてですね、
はい。
そうすると、こんなに美味しかったでしたっけって、知らんかなっていう話になったんですけど、
は
い
は
い
は
い、
そうですか。は
あ。だから皆さんはぜひぜひこう行っていくと、全然多分イメージが変わると思います。
ラムのタンとかがあるんですね。
と、ラムのタンとかも、ね、はあはあ、めちゃめちゃこう柔らかくてね。
なるほど。ね、あ、冷麺もあるんだ。
ラムチョップも、はい、そう、ラムチョップの焼き方とかでも、
はい、
焼き方間違ってたんかなっていうぐらいの印象を受けますんで、はい、ぜひ、
ね、
予約して行っていただければ。あとはね、なんか隣にこう、はい、建物が泊まれるんで、
はい、
酔っ払って、そのまま、次行くとき
は、なるほど。
そのまま隣で寝ようかぐらいの勢いですよね。
僕はこの前初めてですね、ここの前を通ったというのも、はい、ちょっとこの近くに公民館があって、この、先週ですね、先週、ちょっとそこで、講話をさせていただいたんですけども、
はいはい。
あ、ここに公園さんってあるんだって初めて場所は認識しましたので、ちょっと、近々ですね、ちょっと。
ね、ダダモレさんが大好きです、
はい。なるほどですね。ちょっとじゃあ、はい、ちょっと、本名を下げて、DDMR さんよかったら、近々ですね。
はい。行きましょうかって、
ね。はい、行きましょう。よろしくお願いいたします。で、というところで、少し時間が余りましたけども、うん
なんかまた、あんま行かないんですよね。はい、僕はい、家でご飯食べるの大好きなので。
なるほど、なるほど。
奥さんの料理が大好きなので。
はい、もうそれが素晴らしい、一番素晴らしい、もう、ね、今年の二人の中のモーストバリアルブルフーダーもそれで決まりという。
そうですね。もうね。いや、もうキムチとかもめちゃめちゃ絶品
で。美味しいですね。福山先生に伺った時、ね、キムチすごい美味しかったです。
最近なんかポン酢まで作り始めちゃって、
はい、も
うどうしようかって、何でも自作になってきましたよ。
ちょっとですね、それ、福山先生、ちょっと僕今ですね、僕美味しいポン酢をちょっと求めててですね。
なるほど。取ってきます、取っときます、
はい。ありがとうございます。
しかもうちでできたレモンで、はい、作りましたので。
なるほど。ちょっと、
っ
はい、美味しいポン酢を
今、
はい、ちょっと美味しいポン酢を求めてたですね、証拠としてですね、こんな写真があるんですけども、写真を送りながらちょっと、来週の予告をちょっとさせていただこうと思うんですけども、うん、このモーストバリアブルシリーズですね、来週はもう、福山先生、答えは簡単かもしれないですけども、うん、来週は、モーストバリアブルピーポー、今年一番印象に残った人、うん、もしくは、うん、モーストバリアブルアニマルというところで、
うん、は
い。
もう今朝から大変だった。ね、それは来週話そう。
はい。もう福山先生には、もう愚問かなと思うような内容では ございますけども、私のちょっとモーストバリアブルピーポーもありますので、ぜひ、ちょっと紹介させていただこうかなと思っております。というところで、今福山先生にメッセージを送ったんですけども、
うん、
某ショップのですね、スーパーの、ポン酢コーナーなんですけども、
ちょ
っと、はい、今、ポン酢、どこに何があるかなっていうのをチェックして、写真をちょっと撮って、撮りだめてるというところで、
僕は農協さんのが好きだけどね。
ありがとうございます。というところで時間になりまして、今週の一応、ポッドキャスト終わりたいと思います。